12月定例会一般質問。質問した議員の名前の上にそれぞれ顔写真が掲載されています。総務公明党倉敷市議団磯田俊康。コンビニ収納を拡充し収納率の向上を。コンビニ収納は都市部から全国へ急速に拡大している。倉敷市でも水道料金と軽自動車税でコンビニ収納を開始しているが、今後は市民税や国民健康保険料金などコンビニ収納を拡充すべきではないか。市、費用対効果も含めて検討し本年度中に方向性を決めたい。コンビニ収納は収納率の向上に一定の効果を上げているが、システム改修費用などの課題もある。現在11の部課からなる研究会でコンビニ収納の費目拡充、費用対効果などを検討しており、平成25年度中には方向性を決めたい。人権、無所属、藤原香里子。日本女性会議2015倉敷に向けての準備状況は、日本女性会議の開催が倉敷市に決まってから現在までの進展は、市、成功に向けて来年度予算、人員配置を検討中。11月から職員1人を増員配置した。また平成25年度に開催された大会に、男女共同参画推進センター登録団体や地域活動団体を代表して10人に参加してもらい、その後報告会を開催した。今年の開催状況をまとめて今後立ち上げる大会実行委員会で内容を決定していく。また大会成功に向けて来年度の予算、人員配置を検討している。環境。日本共産党倉敷市議会議員団、田辺明夫。倉敷市水島清掃工場の管理運営に対する市の責任は、水島清掃工場の運転維持管理業務について下請け業者が岡山労働局から職業安定法違反、労働者派遣法違反があったと指摘された。発注者である市の責任は極めて重大だと考えるがどうか。市、管理監督を厳重にする。市が契約している元請け業者が法令違反をしたものではなく、下請け業者が起こした法令違反の責任は元請け業者の責任に帰すとされている。発注元の市にも契約管理が不十分な点があったと認識しており、今後は元請け業者に対する管理監督を厳重に行っていく。高齢者障害者。公明党倉敷市議団、吉田徹。地域福祉計画にどう取り組んでいるのか。高齢者や障害者が特別な存在ではなく、地域住民と一緒に社会参加し自立と自己実現が図られる地域社会の構築が求められている。この理念実現を担う地域福祉計画にどう取り組んでいるのか。市、地域で支え合う社会を構築する地域福祉計画にしたい。倉敷市では高齢者や障害者の社会参加を推進する計画を策定しているが、これらと連携を図るとともに自助、共助、公助を計画の柱として施策の展開に位置づけ、地域で支え合う社会を構築できる地域福祉計画にしていきたい。子育て。精神科医雨宮光一。私立短大の学生に市内保育所へ就職してもらうために、現在保育士の確保が難しいが、倉敷市立短期大学保育学科の学生は市外への就職が多いと聞く。市内の幼稚園保育所で働いてもらえるようきめ細かい進路指導を行ってもらいたい。市の考えはどうか。市、多くの学生に市内へ就職してもらいたい。市としてはできるだけ多くの学生に市内の幼稚園や保育所へ就職してもらいたい。そのため倉敷市民間保育所協議会が開催するガイダンスへの積極的な参加を促すなど、 市内の保育所への就職につながる動機づけとなる取り組みを行っている。日本共産党倉敷市議会議員団、末田雅彦、認定こども園での保育水準の確保はどうなるのか。すべての子どもたちに格差のない保育を提供することは大切である。認定こども園においても、保育所と同様の保育水準の確保は当然と考えるがどうか。市、認定こども園への移行で保育の水準は向上。倉敷市の設置する公立認定こども園は、認可幼稚園、認可保育所の機能を満たしている。幼稚園と保育所の基準が違う場合には、より高い基準での調整が行われており、認定こども園における保育の水準は、より向上するものとなる。無所属、時尾博之。倉敷市の認定こども園の運営タイプは、平成27年度から中洲幼稚園が認定こども園に移行する。現在、認定こども園は、幼保連携型、幼稚園型、保育園型、地方裁量型の4類型があるが、倉敷市はどのタイプで運営するのか。市、新幼保連携型での設置を予定。27年度からの子ども・子育て支援新制度で、新幼保連携型が導入される。これは認可幼稚園と認可保育所の基準を満たし、一つの認可、一つの経理で運営される。倉敷市では質の高い幼児教育、保育が提供できるよう、新幼保連携型の認定こども園の設置を考えている。スポーツ、公明党、倉敷市議団、尾水浩二、ゴールデンエイジへのスポーツ振興の取り組みは、9から12歳までの世代はゴールデンエイジと呼ばれ、競技力向上に必要な能力を身につけるのに最適とされている。埼玉県では子どもたちに様々な競技を経験させ、幅広い可能性を見出す事業を実施している。倉敷市も検討してはどうか。市、ジュニア選手の育成は大切。2020年のオリンピックに向け、国も育成に力を入れると聞いている。国の状況も注視しながら、関係団体などとも相談し、若い世代の育成に取り組みたい。観光、公明党倉敷市議団、新垣敦子。倉敷観光大使の活動のサポート体制の充実を。観光大使として倉敷の魅力発信と観光 PR 活動をしている梅吉さんに、市はどのようなサポートをしているか、安心して活動が続けられるようサポート体制の充実が必要ではないか。市、サポート体制を充実させたい。観光大使として活動できるよう、今後は倉敷市の最新情報をタイムリーに伝えるなど、サポートを充実させたい。また他市の例も参考にして、観光大使を活用したさらなる観光客誘致を図る取り組みを研究したい。自由民主クラブ、伊藤祐樹。瀬戸内海国立公園指定80周年記念事業での県との連携は、来年の80周年に向けて予定されている記念事業について、市内各地の連携や PR は行政の重要な役割である。県との連携はどうなっているのか。市、県を中心とした協力体制が不可欠。80周年をきっかけにして瀬戸内海を全国に PR するため、県が中心になって、国や瀬戸内海沿岸都市などと連携した広域的な事業を実施することが不可欠である。これを契機に連携事業を通じた広域的な情報発信を強く要望していきたい。公明党倉敷市議団、薮田孝則。小島協定上に外国人観光客の誘致を。台湾などでの県によるトップセールス、観光 PR の実施や、 岡山・台北線の運行により、倉敷市でも台湾観光客が増えた。今後も倉敷市は台湾観光客の誘致に力を入れると聞くが、小島協定上にも台湾を含む外国人観光客を誘致してはどうか。市、誘致に向け台湾観光客のニーズを調査・検証する。現在台湾の旅行会社へのヒアリングを行うなど、誘致に必要なことを調査している。台湾を含め外国からの観光客を協定上にも誘致していきたい。まちづくり自由民主クラブ、日向豊。市街各域内未利用地を有料宅地化する取り組みは、市街化調整区域では住宅建築を目的とした農地の開発行為が規制されたが、市街化区域では既存道路が狭く宅地開発ができない。このままでは経済活性化においてマイナスが懸念される。土地区画整理事業などの面的整備や既存道路の拡幅整備を行い、未利用地を有料宅地化する必要があるのではないか。市、計画的な市街地の整備を推進する。未利用地を有効に活用した宅地供給を促進するため、面的整備などの手法を活用し、計画的な市街地整備を推進したい。日本共産党倉敷市議会議員団、谷公夫。鉄道高架事業に関する知事見解を市長はどう受け止めるのか。県知事は11月の記者会見で、大規模事業を実施するにはいろいろなハードル、説明責任、効果の見込みなどの条件をクリアしなければならないと答えている。今の状況では鉄道高架事業はできないという見解だが、市長はどう受け止めているか。市、計算される数値以外の大きな効果があると考えている。鉄道高架事業の効果は現在計算されている数値だけで全てが言い尽くされるものではない。さまざまな公共事業があり、マニュアルで計算できるものと、それ以外のまちづくりへの大きな効果というものがあると考えている。教育・新生クラブ、松成康明。全国学力テスト結果公表に対する考え方はどうか。県知事は全国学力テストについて、市町村別、学校別ともに成績を公表するのが望ましいと表明した。成績公表には賛否があるが、市の考え方は、市、学校名を明らかにした公表は考えていない。市全体の調査結果などの公表は今後も行う予定だが、個々の学校名を明らかにした公表は現段階では考えていない。今後は調査結果や分析結果を踏まえた改善方法などの公表の内容や方法を学校に示し、各学校が学力などの状況を保護者等に丁寧に説明するよう指導したい。青空市民クラブ、斉藤武次郎。教育現場へのマンパワー拡充を。学校現場からは教員などのマンパワーの充実を望む声を聞くが、教育委員会として現在の状況をどう認識しているのか。市、各学校の実情に応じて人員配置できるよう取り組む。学力向上や生徒指導の諸問題を解決するため、マンパワーが必要な実情は認識しており、非常勤講師の配置や支援員の増員などを行っている。また大学生や地域の人の協力を得たり、ボランティアに支援してもらうなど、マンパワーの拡充に努めている。青空市民クラブ、矢野修子。子どもたちが我慢せずに入れるトイレを。須郷省ではトイレに尿石除去剤を使用し、排水口に蓋をするなど、教職員と保護者が協力することで、匂いが緩和され、利用しやすいトイレになりつつある。 子どもたちの健康のためにも、市内の小中学校で同様の取り組みを実施し、誰もがトイレに行ける環境を作るべきではないか。市、子どもたちが気持ちよくトイレを利用できるよう支援する。より良い教育環境のためにも、トイレ整備は重要である。校長会を通じて、この取り組みを各学校に紹介し、トイレに行けない子どもが少しでも減るように支援していきたい。青空市民クラブ、平井弘明。小中学校の教室にエアコンの設置を。今年の夏は暑く、教室内の温度が36度にも達したと聞いている。この室温では集中して学習することに無理を感じる。小中学校の教室にエアコンを設置することについて真剣に考える時期ではないか。市、勉強しやすい環境づくりは市長としての課題と認識。温暖化が進み、エアコンの設置は現実の課題と感じている。設置費用や維持管理経費などをしっかり調査し、倉敷市の財政状況を踏まえた設置方法などを検討していきたい。日本共産党倉敷市議会議員団、住寄前氏。暴力問題の解決に向け、ゆとりを持って生徒指導ができる体制を。生徒の教師への暴力が問題になった。その原因が何だったのかを振り返り、生徒たちとの関係を見直すことが必要と考える。そのためにも、先生たちがゆとりを持って生徒指導に当たれるよう、環境を整えることが必要と考えるが、どうか。し、生徒の心に響く指導を充実させたい。暴力行為には、毅然とした姿勢と、未然防止に向けた粘り強い取り組みが不可欠である。教育的な指導の充実を図ることで、心に響く指導を行い、落ち着いた学習環境づくりに努めたい。無所属、塩津学ぶ。教育現場での暴力行為対策は、児童生徒による問題行動、特に暴力行為は地域特性がある。地域特性に応じた対応や、地域や保護者と連携していくべきと考えるが、どうか。市、地域や保護者の協力を得ながら、問題行動の解決に努める。各中学校区で地域の特性を踏まえた補導活動や行事に取り組んでもらったり、地域連携による学校支援事業で、学校のニーズに応じた支援活動をしてもらっている。今後とも地域や保護者の協力を得ながら、問題行動の解決に努めたい。文化財、公明党、倉敷市議団、森脇俊明。国の事業を活用し、荒廃する歴史的建築物の保護を。市内各地域には、文化財に指定されていない歴史的建築物が数多くあるが、明らかに伴う荒廃などが進んでいる。伝統文化歴史を守るため、国家戦略特区の歴史的建築物活用事業を活用してはどうか。市、どのような活用方法があるかを今後検討していく。歴史的建築物活用事業については、全国の自治体でも実現に向けて研究が始められたところである。こうした動きを見ながら、倉敷市の歴史的建築物についてどのような活用の方法があるか、今後検討していきたい。中、歴史的建築物活用事業とは、規制緩和によって民間活力を引き出し、歴史的建築物を活用しながら保存と地域活性化を目指す事業。お詫びと訂正。平成26年1月1日発行、市議会だより第102号中に誤りがありました。お詫びして訂正します。訂正箇所4ページ、常任委員会の主な議題。保健福祉委員会中。誤り、公立保育所2園の新設について。ただし、 民間保育所2園の開園について、